今日の川柳聞こえるかい？山越え谷越え海の越え、株式会社クーニプレゼンツオリジナルはエコの時間です。
お願いします。よいしょ。
さあということで今日のゲストは、はい、
新戸助の新です。2回目です。
2回目です。はい、前回はリモートでね、
リモートだと行きたかったんですけど、やっぱ大自然に囲まれての放送は、はいはい、憧れではあったんですけどついに念願かなったって感じですね。
そうか、あなたはたまたまいろいろあってこれなかったん
で。そうですね、
ってことなんですね、はい、やってまいりました。
はい、
どうですか。
素晴らしいですね。
今日はしかも桜をバックに、
いや沖縄はもう1月でも桜咲きますので、
うちの事務所の自慢の花ですよ。ここは本当に飲みながら今日ね、
ああ確かに
やりたいところなんですけども、
まあ、僕としてはあの、はい、マネージャーの与那峰に送ってもらったんで、はいはい、全然飲めはできるんですけど
とか言いながらまた運転して帰るんだろ
おいおいおい
そんなことありません、はい、ダメですよ。
ダメですよ
すいませんマネージャーと今日来てるから
、よろしくお願いしますいやでもあの泣き陣定石をちょっと時間があったんで回ってきたんですけど、桜すごかったっすね。
まだ見てないのよ俺、最近もうこっちパッと来てもうクレソン取って配達パッと出たりとかで、
ああなるほど、
一句過ごしてないんだよな。そうで、また名古屋東道路から来た新しいトンネル、
新しいところから、はい、
そうそうそう、あそこ信号なくてストレスフリーではあるんだけど、はい、桜だよ咲く季節は、はい、あそこから来ると数本しか多分生えてないわけ、
はい、
ただ旧道というか普通にあの名誉大学の前とか取ってくると、はい、結構道にも生えてる、これ今日来ながら思い出して、あそうだと思って、帰りながらちょっと時間あったら、
なるほど、
ぜひそこから帰るとまた桜が綺麗になりますよ、
ね、はい、
さあそして今日の川柳、
はい、
聞こえるかい、山越え谷越え海の越え、
はい、
海の声が聞こえるよといえば、
はい、
あ桐谷健太さん、
はい、
ミラクルシティ講座、1月21日沖縄先行公開始まりました。ありがとうございます。
いや出てますもんね、ベンミさん。
出てますよ、
がっつりポスターにも顔のってますもんね。
そうそうそうそう、あの予告編も結構俺のインパクトが強いみたいよ、はい、
なるほど、もう見たいんですよ。
あっ、電車もしか
ヒップホップでちょっと実は、
あそうだよね、
ゲストで、
さん、はい、
たまたまピンチヒッターで出た時にめちゃくちゃ目力が鬼でしたね、
あの人はよ、
キリッとして
すごいな、人間桐谷はすごいと思う。でこれ収録が1月20何だった今4か、はい、で23日の日曜日に俺舞台挨拶が桐谷さん一緒になって、はい、まあ久しぶりの再会やったけど、いい男だなやっぱり。
すごいですね、かっこいいですね。
うん、べしゃりも立つしよ。
うちの事務所で言ったらラムちゃんとベンビーさんが出てるんですかね、
と、まあ、おぜも入れると荒垣信也、
これ、まあ、言っていいのか、僕も実はオーディションを受けたんです
。嘘、
はい、なんかギタリストの役を探してるって言って、
は
大人ずらー見てる中で、うんうん、じゃあのすいませんエアギターお願いしますって言ってうんやって、もう汗ダラダラなりながらいやいや恥ずかしいじゃないですか。
そうでしたか。
この音楽、じゃあ次は音楽鳴らすんで、うん、エアギターお願いしますって言って、エアギ大人、大勢の大人の前でのエアギターめちゃくちゃ恥ずかしかったですねシンプルに落ちたという。
あまあね、あれ手元吹き替えでもできるんだけど、はい、なんか弾いてる様どんな感じか見たかったんだろう ね、
ね、
結局あのインパクトっていう紫さんを、はい、モデルにした劇中のバンド、
はい、
彼らはもうこのコロナでずっと撮影延期になってたんで、
はい、
そもそも最初は手元吹き替えでやる予定が、もうどんどんみんな練習して普通に上手になって、普通に弾けるようになって、
作中でどんどん上達、
そうそうそう、その何延期してる間に、
はい、
お家で練習して上手になって、
だ
からそこはもう全然よりでも彼らが
すげえ
しドラムもやってるしっていう感じなんだけど、おそらくシンガーオーディション受けたのはあれかも、他の、
対抗
コンディションデッド、
はいはい、
つぶさんの後ろ、
はい、
だと思うんだけど、あそこ結構あれかな、まあ、ちょっとその辺詳しく分からないんだけど、そこのバンドメンバーは結局、まあ、いわゆるうちとらっていう、こうスタッフで
賄、
はい、ってっていうのも、スタッフが音楽やってる人が多くて、
はい、
あじゃあもうスタッフでいいんじゃないって多分なったかもしれない。
なるほど。
そうで、あとオーディション関係でいうと、あのわさびの具志堅 FEC、
はい、
もうこう中学生のなんか、まあちょっとがおじい殴ったりするみたいなシーンの応募するみたいので、オーディションを受けて、本人ダメだと思ってたらしいんだけど、監督に聞くと、まあこれラジオとかでも監督言ってたけど、本当は合格だったと、具志堅が、なんだけどこのシーン自体がなくなったから、もう 受かってますよも言わずに、
なるほど、
っていうのを後日具志堅にラジオで伝えて、
確か僕のいい、ね、僕の前が具志堅さんでしたね、
うん、あ、そうなんだ、あ、じゃあ別のあれなんかな、役だったのかもしれない、いやどうせないんだったら当初受かってたとか聞いてどうすればいいばみたいな
複雑な、
そうそうそう、ところありましてね、まあ今回桐谷さんが金土日3日間、
はい、
もうテレビラジオね、それこそヒップホップだら、であと舞台挨拶も4回ぐらいやったのかな、この3日間テレビラジオ舞台挨拶ガガガってやって、プロモーションもガンガン動いてくれて、おかげでもう舞台挨拶はもう全部完売、
なるほど、
で俺も試写会行けなかったんで土曜日に初めて見て1月22日、はい、見たけど、まあ面白いはずなと思ったな、
どういうこと
っていうのも面白かったんだけど、やっぱ客観的に見いけないから、
なるほど、出てますもんね、
そうそう、しかも1回目だから、あ、こここんななんだ、あ、俺こっちカットされてるとかなんかいろいろ思いながら見てたんで、ただ台本読んでは分からんかった、なるほどねって、 もちろん全部の撮影シーン俺見てるわけじゃないんで、はい、
しかもなんか、うん、結構タイムスリップみたいな内容なんですね、
うん、そうそうそうそう、なんで、ああこんな感じで撮れてんだって台本で見てたところが、はい、やっぱすげえなと思って、
監督も沖縄の人で、
沖縄
平監督ですよ、
うん、31歳
ああそっか、同級生だ、
僕かいわけよ、あそっか、
うん、トラウマナイト、
ああそうそうそうそう、
平監督の作品に出たことがあって、
ああ、はテレビの、
はい、
ほど、
その話してましたね、
そういろいろやってるからね昔から、うん、そう、その平監督の作品で、県外では2月4日からなんだけど、当初発表されたよりもまたどんどん増えてるみたいで、
へえ、
なのでね、ぜひお近くの街に来た時
に行きたいと思います、
ぜひぜひ見てほしいね、はい、ラムちゃん見たかな、
わかりますかね
でやってるのわかるかな、あいつは公開されてること自体知らん可能性あるからね、あいつね、そうなんです、そういうことになってますので、ぜひ一つよろしくお願いします、
はい、
さあ、じゃあ今日はどうしようかな、メールテーマなんつったっけな、俺今日なんだった、見た、
メール
ーあ、タイミング、タイミング、
タイミング、
タイミングっていうメールテーマだ、タイミングで言うと、だから本当にこの映画もそうよ、はい、最初話、まあ田原監督はことあるごとに、いやもうベンビーさんといつか仕事したくて、で今回このマサっていう役なんだけど、はい、もうベンビーさん当て書きで、うん、ベンビーさんに行ってもらうつもりで書きましたみたいなこと言ってくれるんだけど、俺は多分ね本当にたまたまあるバーの周年祭で行き違いになって、はい、会ったことはあったのかな、それすらもう2人とも覚えてないわけよ、はい、僕たちどこが初対面でしたっけみたいな、
じゃあなんで当て書きなのかもちょっと分からない、
いやもうあのハイサイゾンビを見て、
あ、なるほど、
一緒にやりたいっていうのがあったらしくって、で一度俺もトラウマナイトで、
はい、
もう平監督の作品で、
はい、
俺でこれも便秘さんで当て書きで書きましたっていう台本、はい、まあ、どの作品とは言わんけど、で撮影開始1週間前ぐらいかな、ほうほう、大人の事情で、
なるほど、亡くなったというか違う人が
亡くなったわけ、そうそうっていうのがあったり、はい、で2人会ったことあるかなって SNS 上のやり取りとかあったんだけど、だそんなんがあって、でその日もバーの周年祭、平監督がいましたっていうのを見て、で俺遅れて行きよったから、入れ違いですね、僕今から行きますって言ったら DM 来て、実は今度映画の話なんですけど、でこれが2020年の10月ぐらいやったかな、もっと前か、3月だったかな、で便秘さんにぜひ出てもらいたいんで、まあ、事務所に先に伝えるべきだと思うんですが、まずは便秘さんに気持ちを伝えたくてみたいな感じで来て、そこからコロナやなんやで延期延期だったんだけど、でいろんなタイミングよね、だからそれさ、それも
役者の、
そうなわけよ、
どんどん増えてほしいですね、
だからさ、
まあ、言うたら僕も演技派と言われてるんで、
オッケーオッケー、お前結構出てるよ、オッケーオッケーなんすか、いや結構出てるよ、いやオッケーオッケーと思ったんだけど、はい、結構出てるよ、そういうかな、
そうですね、まあ芸人、僕、まあ、新十津はボケ担当してるんですけども、まあ、そうですね、まあ、演技も光るというかね、
怖い、沖縄の怖い話とかか、
沖縄の怖い話も、まあ、これは芸人まとめみたいな感じで一気に出たんですけど、トモキとか、
はいはいはいはい、
ジャリスケとか、ソバショウとか、
そっかそっか、
一緒に出たことありますね、
結構真面目な役でも出てた、
その基準、あの平監督のやつでは、うん、真面目というか、まあ、うん、本当にだらしない30代というか、もう僕にぴったりな役で、もうこのなんていうんですかね、あの親の仕送り頼りみたいな、
はいはいはい、
だから子供、あの大人になりきれてないから、なんかキジムナがまだ見える大人みたいな
役で、あ、なるほど、
もう家賃滞納もしてて、でその、さ、このなんていうんですか、うん、家賃払いなさいって紙を見ながら、うん、おかん 振り込めみたいな、
ああダメなやつだな
っていう役だったんですけど、うん、本当にその本番撮ってる時に本当にあの、うん、家賃保証の電話が出て やばいっていうそこまで役作り
奇跡だね、
やってますね、
タイミングだねこれまた
ですね。
俺今年はちょっとまあショートムービー何かしら一本撮ろうと思ってるんで、はい、その時は、オーディションさせてください。
あ、なるほど。監督もやってますもんね。
いや俺本当に今年撮りたいわけよ。なんかこれ映画見た時にこのミラクルシティ小座見た時に前々から思っておるんだけど、はい、このコロナ延期でもう監督台本何回書き直したんかな。俺が覚えてるだけでもう第20何項とかまで切ったわけ。全部がこっち来るわけじゃないんだけど、はい、来たらもう第20何項とかなってたりとか、
書き直し書き直し、
そうそう、で映画もカットされてるところもあったりとか、あここまではそっか、見てる人は、こいつはこういう人間と思ってるんだけど、ここでこうポーンって落とすんだなとか、ここまでは緩和させて、ここで一気に緊張させて、ここでバーンって解放するのか、これって監督としたら、はい、見る人はねその初見だったらそれで見れるんだけど、もう分かるさ、当たり前自分で撮ってるし、
はい、
その観客が目線で、そう、初めて観客が見るときにどこまで観客のこの気持ちを引っ張ってどう解放するかとか緩和するかとかみたいなのを、これ客観的に見切れるんかなっていうのが思って、で昨日ちょっとプロデューサー、監督とあんまり話する時間なかったんだけど、プロデューサー話してどんななんですかねって、僕はあの昨日初めて見たんですけど、監督ってどこ、まあ、僕は客観的に演者として客観的にちょっと見れなかったんですよ、はい、監督ってどうなんですかね、いや監督も客観的に見れないと思いますよって、でこれもし撮ったらもう直すたんびにおそらく初めて見る人に見せてどうだみたいな、まあ、あんまりその意見に左右されるのもあれだけど、はい、とかってやりながらもう周りの意見聞きながらだろうなっていう、
監督、僕もそんなに経験はないですけど、うん、によって演出方法とか撮り方も違うし、違う、はい、僕一回あったのが、うん、オチというか、うん、まあ、ざっくり言うとヤクザみたいな役なんですよ、うん、
はいはい、
ヤクザのこの、うん、兄貴と弟子みたいな、うん、がこう勝ち込みっていうんですか、
はいはい、
に行って最後どうなるか分かんないみたいな、
う
ん、っていうわけのその、うん、ヤクザっていうのをまず教えてもらわなくて、
え、撮るまで、
撮るまで、最後、この最後までこの伝えてなくて、両方にでずっとダラダラと普通のたわいもないシーンだけ撮って、で実は最後にあの走って拳銃持ってっていうのを最後の最後に伝えられて、
へえ、
だから素の部分をもうヤクザっぽくなく撮ってみたいな、
これはあるんだよね、ヤクザって伝えちゃうともうステレオタイプのもうイメージするヤクザ、あんとーらみたいな、はい、こんな演技は欲しくないんだよってもし思ってる
としたらみたいなとこだったんですか ね
伝えずに行こうっていう、ヤクザって普通の人間だよっていうところを撮りたかったのかもしれないしね。 あと最近あのアカデミー賞 の、
はい、
の英語を、僕英語を使わない映画大賞みたいなんだっけ、ドライブマイカーっていう映画が撮ったんだけど、あれあの監督はまずもう役者集まって本読み、台本読みするんだけど、はいはい、もう感情一切込めない、棒読みで、まあ、この手法をやる人は一応言わするんだけど、もう全部棒読みでさして、もうすぐ本番だから、なんか映画でもこの監督の作品ちょっと棒読みって感じる人もいるとからしいんだけど、そこはそこで、うん、あんまり怒るときはこういう演じ方だよねみたいな感じでやってほしくない、
あ、なんか、もうだから違和感残りそうっすけど
ね、僕も作品まだ見たことないんで分からないんだけどっていうやり方があったりとか、あとはみっちり稽古する監督さんがいたりとか、
はい、
ああであの、まあ、よく古田新太さんの話するんだけど、古田新太さんはこう、はい、現場来て、はい、もう自分のセリフめっちゃ練習してきて、はい、言い方固めてくる役者が大嫌いだっつって、俺がどういうか分からんだろうみたいな、はい、相手のセリフによって、ね、受けて返すから、はい、
もう
テンションも変わってくるし、全くもう自分が思った演技プランでずっとやるやつが俺できるんだみたいなことも言ってたわけ。
怖いっすね。
これはだからまあよしあしというか、あんまり練習しないっていう役者さん多いよね、現場入ってその日のシーンセリフだけ入れてきて相手によっていろいろ変えたりとか、
オーディションとかあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
やっぱ芸人さん、芸人って恥ずかしがるというか、うん、
ああちょっとね
真面目な、照れちゃいますね、
はいはいはい、
真面目なやつ、
はいはい
はい、そこをベンビーさん、
うん、
なんすか食ってきたというか、
そうだね、でも俺オーディションあんま受からないんだよな、 だから
もう当て書きというか
が多いわけ。これはだからまあ良くも悪くもなんだけど、あの今回のミラクルシティ講座もあの RBC ミルクシャワーのマーリーとか、
はい、
吉見タイガーアナウンサー見たんだけども、ベンビさんはベンビさんでしたっていう、ベンビさん、あ、ベンビさんもそのベンビさんのままで大丈夫ですって言われて現場入ることが本当に多いわけよ。
もうキムタクのやつじゃないですか。
もうキムタク、まあそうだね、何やってもキムタクみたいな。そうそう、だからちょっと違うのもね、あの聞かれたことあるわけよ、舞台演出の方に、どんな役をやりたいですか、今度もし一緒にやるんだったらって、はい、あ、僕は普段はなんかこう、なんていうの、穏やかとか僕の感じなんだけど、実は凶悪犯みたいな、
あ、
やりたいっすねつって、あの
見てみたいですね。
そう、昔尾瀬の芝居でね、はい、まあ、どれって言っちゃうとまた再演あるかもしれないんであれだけど、実は俺が裏で糸引いてたみたいな、いい役なんだけどっていうのをやったことあるんだけど、あの時はねまだ人間として薄かったんだよ今より、
はい、
でも今もいろいろやってきて、あの時よりは悪の、あの演技
いろいろありましたもんね、
いろいろやったんだよそうそうそう、あって、だから今やったらいけんじゃないかな。昔音にダメ出しされたのは、これもよく話すんだけど、お前なんか演技派とかなんとか言ってるけどよ、迫力が足りないんだよ、
音が入ってきた、
音が入ってきた、音が酔っ払ったら、もう最近ないけど、はい、前は2年に1回ぐらいダメ出しすることだった、はい、迫力が足りないんだよ、ええ、お前がナイフ持って殺すぞっていうよりも、俺が割り箸持って殺すぞって言った方が迫力あるんだよそんぐらいも迫力が足りんって、まあまあそう、そうだろうなって。作業の話も聞いたことない俺お前は
お母さんの
やつ、あ、そ、まあ、お母も出てくるんだけど、作業が良いんだよ、相手目、さあさあ、はい、さあさあ、し、し、うん、お前はあっちの端っこ行けっつって、二部屋の角と角で、二部屋入れて、相手見、はい、さあ、さあ、向かい、さあ、さあ、し、し、そう、そう、差し出そう、差し出せそう、さあ、さあ、し、しって、もう作業が飛び交う中、お母はここで静かにお茶飲んでる変な空間があったりとか、最近言わんくなってきたから、ちょっと認めつつあるのかなと思う。だから、なんかね、いいんだよな、舞台は大変さ、
大変、ね、
舞台のお芝居ってもう稽古もいっぱいあるし、はい、やっぱりそこは生ものというか、例えば1時間半とかノンストップで行ったりするわけさね、はい、舞台っていうのは。だからもうミスも許されないから、もうきっちり演出家さんが思うように固めて、
はい、
出すんだけど、映画ってやっぱりその瞬間瞬間カメラで撮って撮り直しも効くし、はい、なんかこう稽古がないんだけど、その場で作り上げていく感じっていうのも、なんかあれがいいな、はい、俺、
あ、
なんか正直稽古はあんまり面白くないさ。
そうですね、
舞台の稽古ってもういいやんにって思ってしまうから、
次は何々のパターンでとか
とか、もう舞台のやつは固まってるのに、
はい、
またずっと稽古していくさ、
はい、
もう面白くないな稽古。
あとあれ言われません、声でかすぎって言われません、
あ、映像作品の時、
はい、
あるよ、そう、これはやっぱりもうやっちゃうわけ、
は
あ、初めて出たりすると特にそうだし、俺も今回もミラクルシティ講座でも久しぶりだったから、最初のカットとかシーンとかっていうのはやっぱりちょっと舞台用になってしまうから、はあ、そこはもうマイクがめちゃくちゃ拾うからよ、ね、舞台だったらささやき声でも一応通した、
はい、
え、なんだって、なんとかがなんとかしたってもう一応飛ばすさね、はい、それがだから映像ではもういらなくて、
一回はもう、
うん、
落ちたオーディションなんですけど、
はい、
なんか落ちたのにめちゃくちゃ怒られたことあります、ね、なんだよお前声でかすぎんだよって県外の人に、
はい、
そんなに怒ると思われる
そうそうそう、だから映画とか俺初めて見た時びっくりしたもん、うん、こんなちっちゃい声で喋ろうと思って、そこはやっぱりもうリアリティとか自然が求められるから、はい、舞台はある意味不自然さ、不自然だけど、
ね、誇張してという
か、そうそうそう、大きい声で後ろまで届かさんといって、はい、もうマイクがだいぶ拾うからね、そうだからボソボソ言うのはボソボソ言ってよ本当に、いや俺はさ、もうダメだ、
それも拾ってますかね、もう
拾ってる、
不安になりますもん
ね、そうそう、だから拾うわけよ、うん、そうだから、 もっと落ち込んでいきましょうとか、
はい、
もっとショック受けていきましょうっていう時にもやっぱり声張っちゃったり、まだちょっと元気ですねっていう監督からの指示が入ったりっていうのは、これはもうよくある舞台ばっかりやってて映画とか行くと、はい、それはもう今後後輩には伝えていかんといけない、
確かに、
あの映像作品出るときはこうだよっていう、これはうちは本当によくやるね、
うん、
そうそう、であとなんか不自然にカメラにちょっと 体向けようとしてしまったりとか、
はいはいはいはい、
そこはもうカメラでしっかりあっち考えて撮ってくれるんで、舞台でね客意識でこうやったりするんで、はい、まあ、もちろんある程度カメラは意識しないといけないんだけど、
その鉄筋ビビンバがなんかそういうオーディションがあるって言って、うん、で僕ちょっと、うん、僕もそのオーディション受けたんですけど、うん、まあ、鉄筋ビビビンが初めてだからって言って僕にアドバイス求めて、僕はその今言ったちっちゃい声でもう大丈夫だからみたいな、まあ緊張しないでやればいいよって言ったら、もう鉄筋ビビンは見事受かって僕落ちましたね。
いや、得てして、得てして、そんなもんよ。
普通に落ちましたね。
まあ俺も普通に落ちたわけよ。
はい、
落ちて、あ、これどこまで行ってんか、行っていいか、
あ、そっか、
あ、でもいいか、
まあ、でもまあ
うちが
何の作品か、
そこの会場作り、クガニファームで、株式会社クガニ造協って、
はい、
俺後輩が出るドラマの聖地作業
へ、
昔風に見えるようにあの歩道、まず歩道掃除して、この辺なんだけど歩道掃除して、もう木馬の並木があって、
はい、
歩道掃除して、そこにあの 砂浜海から取ってきた砂浜ファー
巻いて、
でみんなでファファファファファってほうきで鳴らしたりとか、
あ、
それやって後輩が気持ちよく演技できるように
作り手側の
そうそうやったな、まあいろいろよ、うん、あ、じゃあちょっと一旦ここらで、
はい、
映像挟みましょうかね、今日はですねデコリンかな、デコリンから映像が届いてます、どうぞ。
はい、どうもこんにちは、今日はですねデコリンさんに代わって私岸本とミッチで、ちょっとお送りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、僕らはですね、あの不用品回収業というものを行っておりまして今回は不用品回収業あのやってきたんですけど、こういったものを取ってきました。じゃじゃん、
わお、
はい、例えばこういうタンスだったり、こういった
学習机
ね。で、何が大変だったって今日、あれか、
あれだね、
あれがね、めちゃくちゃね、
2メートル近く高さがある棚で、
うんうんうん、
なかなかお家の入り口がね、狭くて。
狭くて、どうしようもない。で、もう本当に、この数センチ単位でちょっと小さくなれば出れるなっていう感じだったんですけども、どうしたかと言いますと、もう一度見てもらっていいですか。ドアの部分取りました。もったいなかったんですけど。
入り口通らなかったんでドア取りましたね。
もうドア取りました。そしたらまあ本当に2、3センチ隙間ができて、そこがね綺麗に。
いやーよかった。もう依頼くださったの依頼主の方と一緒に喜びました、
ね。そうそう。
やったーみたいな。
3名でどうするかってか考えてね。今回です。な、3人集まれば文書の知恵っていう、
うん、
そんな感じでみんなでアイディア出し合って、ドア取って出すことに成功しました。いやー今日はですね、自分たちまあ、こういったことやってますので、もし3つのまま今回はこれで49,000円、はい、やりました、まあ、例えばテレビとかソファーとかだったら2万ぐらい、
うん、そうですね、
まあそれぐらいかな、はい、
まあ直接クガニの方にご連絡いただければ、はいはい、手数料とかかからないので、
まあ、そうですね、
そのままもっと安く、
はい、
不用品回収はさせていただくことはできます。
はい、その場合は僕とかミッチーとかデコリンさんとかが取りに行くかもしれませんので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、時間は大丈夫でしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。 では今日もよろしくお願いします。
はい、失礼しまーす。
もにょもにょもにょ、最初のもにょもにょって感じです。
さあ、ということでご覧いただきましたけども、
はい、
そう、 うちクガニがいろんなことやってて、でさっき話したドラマ の会場設営というか、
はい、
整備もやるし、であと不用品回収が、
はい、
今結構忙しくって、
うん、
やっぱりもう春に向けて引っ越しシーズンになってくるのかな、
まあ、3月というか新生活に向けて、
そうそうに向けて、はい、うちで、まあ、もちろん有料なんですけど、みつもわっていうサイトがあって、はい、カタカナ4文字みつもわで、そこで、回収してほしいもの、ソファー何個とかテレビ何台とかっていうのを入れてもらったら見積もり出てくるし、もしよろしければ直接電話いただけても、うん、詳しく説明できるので、電話番号いいですか、0980-51-53800980-51-5380。これからの季節ね、大物も引き上げますんで、うん、で今日誰もいないでしょ、こっち。
なかった、びっくりしました。
デコリンとか岸本も、
はい、
この不用品回収で行くわけなので、 あのデコリンと岸本が来る可能性もありますので岸本はレアだわけよ。岸本さんはどちらかというとクレソン一人残ってることが多いんだけど、
日焼けしてますもんね。
そうそう、今日は2カ所あって、はい、なので2舞台出てるんで、うちの社長上間と岸本で、デコリンとミッチーっていう2舞台別々で動いて、さらにホテルの大きいところの改修があるんで、またこっちで合流してっていうことで。
岸本さんも長いこと会ってないですけど、いい体になってそうですね。畑仕事して不用品回収で重いもん担いだりとかしてるんじゃないですか。
いやあいつはもういかに力抜くかっていう天才だから
すごいっすね、達人の域だ。
まあ、ていうか本当にこれさ、あんまり力使う作業がなくて、デコリンは不用品回収、デコリンミッチーは2人で回収行くことも多いんで、はい、ついてるかもしれんけど、岸本はっていうのもあいつあんまり自然いかんからよ、もう免許ないから、もうお前クレソン担当やっとけみたいな感じになっている。
なるほど。
そうそう、なのでね、ぜひ一つよろしくお願いします。じゃあメールいきましょうかね。
はい、
ベンビーさん、シンさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ナーベーラーと申します。どうも、はい、前回シンさんがゲストの時にメール送ったんですが、届いていませんでしたか。あれあの時読まんかったっけ。たまにこれ、はい、俺転送してもらってて、はい、向こうでもう迷惑メール入ると僕のところまであの来ない時がごめんなさいあるんですよ。でこの迷惑メール入るのも別に下ネタとか書いてなくても入ることがあって、
前回アンツバさんのメールが来てたのをなんか覚えてるんですよ、うん、
なのでちょっとねごめんなさいね、もし前回送ったのに読めてなかったらごめんなさい。はい、たまにこういうことがあって申し訳ないです。昨日の起承転結ライブ配信お疲れ様でした。あ、これ日曜日いただいてますね。1月22日の土曜日に、まあ、マンボウぶっ飛ばせということでね、無料配信でやらせていただきました。アーカイブあれずっと見られるのかな、1週間ずっと見られる。あ、ずっと残るっていうことなんで、1月22日のオリジンの公式のホームページから、あー YouTube チャンネルからぜひご覧ください。ベンビーさんの服から菊のつゆにはおったまげました。あ、いいです ね、
っすね、
おったまげさせましたねあれ本当は、あ、まあまあちょっと待って、しんとすけも笑いすぎてシワが増えました。
あ、よかった、
かっこいいシワ。苦労の数だけ刻まれた。 ありがとうございます。笑い上の歌詞まで書いていただきました。こんな時期に無料配信してくださって本当に感謝です。最近気分が落ち込みがちで、12月は疲れもピークでとてもしんどかったのですが、配信のおかげで明るい気持ちになれました。こういうの嬉しいね。
まんまとですね。
まんまとですよ。
こちらやろうとしたことを。
いや本当にそう、
ね、元気にっていうね。
そうそうそう、いや前も大変だしっていうことでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のテーマタイミングですが、はい、私は洗濯機を買い替えるタイミングがちょっと早かったことですかね。半年ほど前から脱水時の音が気になり、どれにするか悩んでやっと12月に買ったのですが、次の週に古い洗濯機買取キャンペーンが始まったのです。あと1週間待てばよかったなと後悔しました。新さん、昨年は沖縄を歩く生配信楽しかったです。
ありがとうございます。
夜並みでマネージャーとのコンビが最高です。くれぐれも小指に気をつけてまた生配信してください。ベンビーさん、ツイキャス聞きそびれてしまったので、またの機会を楽しみにしています。まだまだ寒い日が続きますが、お二人も無理されないようお体に気をつけてくださいね。あ、ちょっとじゃあ近いところから言うと、ツイキャス、
はい、
久しぶりに先々週ぐらいかなやって、そうだ、もう一個あの報告だ。昨日ミラクルシティ小座の平監督がインスタライブやってて、はい、俺見てたら急に招待されたから急に入ったわけよ。あの事務所に報告してなくて
あ、そういうのを参加するのもやっぱ報告が必要なんですね。
あ、俺も毎回ツイキャスも一応ちゃんとやってるよ、一応。そうそうそうそう、あ、そう、今後も増えると思います。
わかりました。
そう、あの平監督が毎日やってて、
あ、そうなんですね。
そうで、もしよかったらまた出てくださいって、多分見てて急に招待来たら多分急に出ると思うんで、
わかりました。
あれは事後報告で対応させてください。
はい、
そうそう、ツイキャスねやるわけよ。うん、で、ネタの話でいくと、まあ、菊のつゆ、まあ、青森の名前が出てくるところがあって、
はい、
あそこ悩むさ、そういうのって。
そうですね、何を使うか。
そう、青森って言おうか、県外の人も見てるって考えると青森って言った方が分かりやすいはずな。銘柄出すのもな、じゃあ島にしようかな。沖縄の人だったらもう島って言った方が伝わるしな、はい、でもな、ここ銘柄ピンポイントが面白いよな。でも俺ワンデーでは制服酒造さんお世話になっている、泣き人のお酒はふるさとだ。でもな、制服って言った時に服だから、
そうですね、ややこしいですね、
ややこしくなっちゃう。でふるさとって言ったらもう一発目ふるさとって言われた時に
酒が思い浮
かばない。そう、酒じゃなくて故郷のことを思い出す人もいるだろうし、はい、っていうことは菊のやつ言ったらやっぱり有名だし、
梅雨感もあります、ね、そのまんま
とか、いろんなのを考えての菊の梅チョイスだったの、
はい、染み込んでる感があります
そう、なんか一応本当にね、行ってみるんだよな、ああいうのってね。 そうそう、あの稽古の台本書いてる時にね、はい、何がハマるかな、クメ線とかいろいろやっちゃうんですけど、あ、やっぱ菊の杖が一番面白いなと思って、
菊の杖ですね、
ね、菊の杖にしたんですけど、新都市は何のネタやったの？
僕らはあの東京ライブの映像を流しました、うんうん、
あ、
野球のネタなんですけど、
はい、あ、そっか、シュルノスケが濃厚接触者の疑い、
そうなんですよ、
だから疑いか、濃厚接触者、
濃厚接触者の疑いがある人の濃厚接触者っていう、ね、
念のため
一応陰性だったんですけど、うん、大丈夫だったんですけど、はい、まあ、念のため
ってことなんだよね、だからこれさ、濃厚の濃厚までやっちゃうとっていうところではあるんだけどな、なんか
だいぶ薄まってる感じもします
ね、そうだから、だから俺はもうあのモーリーがなった時に、はい、濃厚接触者じゃありませんって言われた時に、やったータンパク接触者って、もう濃厚接触者じゃないのは今後タンパク接触者って、
タンパク一応接触してるんかい、
接触はしてるんだけどタンパクだよっていう感じでいこうかなと思って、これ流行らせて、
言葉生みますね、
もうこれは
SDGs の逆何でしたっけ、そうそう、
あのズージーDS、
ズージーDS
もそうだし、はい、あの帽子かぶってないことなんていうか、これ聞いたことある、
帽子かぶ、本当の帽子、
そうそう、
はい、
コンビでいたとして、
はい、
帽子かぶってるのとかぶってないのがいたとしたら、はい、帽子の方は帽子の方っていうさ、
はい、
名前覚えてない時よ、
はい、
で、あの、いや帽子かぶってない方っていうさ、
はい、
帽子かぶってない方って何、かぶってない状態を言うなと思って、
確かに、
はいはいはい、帽子がないんだからそもそもっていうところで、はい、あ、じゃあ帽子かぶってない人のことを頭がすっぽんぽんってことで、ズッポンポンっていう
あ、ズーはあの 頭、 です、ね、
頭のズーを当ててズッポンポン帽子かぶってる方とズッポンポンの方、
ズッポンポンなんか嫌だない
や、これなんか響きもいいさ、ズッポンポンって
ズッポンポンのすっごいバカにされてる感が
だからこれも流行らそうと思ってるんだけど、俺自体がまんま使わんからさ、
なんだろうな、なんか、うん、髪の毛もない感がすごい
です、確かにさ、そう、じゃあズラの人はどうなるんですかって言ってるけど、
はいはいはい、
いやもうそれはズッポンポンでいいんじゃないですか感じ、そう、これもだけど、タンパク接触者はちょっと今は不謹慎なのかなと思ってしまったりして、
はいはいはい、
ちょっと使いにくいんだけど、はい、そう、濃厚接触者じゃなかったですと、青タンパク接触者おめでとうございますということで、はい、今後は行こうかなと思ってますよ、ね、あと洗濯機、これあるよね、まあ、買い物はセールが始まったとか、自分が買ったら翌日からセールでしたみたいな、
なんか大きいお金入った、やったと思ったら何か壊れるとかもありますよね、
う
ん、
あ、そう、結局出ていくっていう、
結局出ていく、
これはコンフォートゾーンが影響してるかもしれない。
なんすかそれ。
これはね、トマベチさんの、
はい、
脳科学者トマベチさんの理論で、はい、あんま聞いたことないか。
初めて聞きました。
前のマネージャータクジェイの時によくみんなこの話しよったんだけど、
コンフォートゾーン。
コンフォートゾーンっていうのがあって、自分が心地よく感じるゾーンがあるわけ。
はい、
これってお金ないお金ないって言ってる人は、実はこのお金ない状態が心地よくなっちゃってるわけよ。金持ちになろうと
してない
、思ってない。だから変にお金が入ると居心地が悪くなる、逆に。だから変な方向に走ったりとか、変な使い方したりとか出ていっちゃう。
はいはいはいはい。
そう、だからお金、自分はお金持ってるんだ持ってるんだっていうのを思い込ます、現実感を持つぐらい。
なくても思い込んだら、
思い込んだらないことが気持ち悪いから、どうにかお金稼ごうっていう方向に行く。自分のコンフォートゾーンは高いところにあるから、
はい、
今お金ないところにコンフォートゾーンがあってしまうから、なんか出ていっちゃう。
めちゃくちゃいい話聞けた。
そうそう、コンフォートゾーン上げていかんというか、はい、
なるほど、
そう、
意識します。だから
そうそう、なんとなく内地で売れたいっていうのも、沖縄で仕事してるのが居心地よくなっちゃって、なんとなく食えちゃうと、はい、東京から大きい仕事来たのに、あ、なんかやりたくないなって本心で思ってしまったりとか、お、やっと来ましたか、よっしゃみたいな、
高く
とか、そう、なんか沖縄でずっとただ沖縄の仕事しかない状態が気持ち悪くなる。だから内地のちょっと調べたりとかするっていう、まあ、これいわゆるコンフォートゾーンの考え方、そ
う、理にかなってるというか、あったんですね、ちゃんと。
そうそう、そうなのよ。ですからお金ない、お金ないっていうのはお金あることをイメージするからね、はい、そうそう。あと、あ、そうだな、ちょっとイメージの話で最近気になる CM があって、あ、これダメだなと思うのがあるんだけど、ちょっと待って、これセリフ言っちゃうとどれか分かるんで、ちょっと変えると、うーん、例えばじゃあ車にしようか、
車
の CM にしようか。じゃあなんかちょっと、はい、まあ安い車で、
はい、
車なのに新車で、極端なんですよ、新車で15万としよう、
はい、安い、
新車で15万、どうせ乗り心地悪いんでしょっつって乗ったら、ああいいじゃないっていう CM があったとすると、
はい、
俺はだよ、
はい、
まあ、皆さんも多分潜在意識でそう感じちゃってると思うんだけど、どうせ乗り心地悪いんでしょうっていうワードがもう入ってしまって、なんかそう見えてしまう。その後覆されたとしても
商品のイメージがもう、
そうそうそうそう、
あ、言葉にしてしまうから、
そう、いい言葉使いなさいって言うさ、あの お見送り行ってらっしゃいの時に事故に気をつけてよじゃなくて、安全にねというか、なんていうか、事故っていうワード使うと事故っていうのがなんか頭に残って事故引き寄せるみたいなこともあるわけよ。なんかどうせ乗り心地悪いんでしょうとかって言っちゃうとなんかダメみたいな、
イメージ悪くしてるよってことですね。
一瞬あ乗り心地悪そうっていうのがパッてインプットされちゃう。その後うわー乗り心地最高って言われたとてというか、でももう一個、あじゃあこれはっていうのを考えたんだけど、はい、どうせ高いんでしょ丸さん、それはまた大丈夫
だ、お高いんでしょ、
そう、ね、お高いんでしょ通販で、それは大丈夫。その後明確な数字でポーン出てくるから、ただ乗り心地とかってイメージの問題さ、
そう主観的な数字じゃない、
そうそうそう
そう、ね、
お高いんでしょは数字でポーン出てくるから、おお安い安いが見て実感できるからいいわけよ。おい乗り心地やっぱいいって言われても、はい、どう感じてるか分からんし、俺が感じてるわけじゃないしっていうので覆せないんだよね。その
CM は車ではないんですね、
う
ん、
車ではない、
これ分かった気がしますね県内のですね、
県内ので
ありますね、うん、確かにあんまり良くないしかな、
そう、あそのイメージが強くて、なんかそれ買おうってあんまり思わないか、 あれちょっとマイナスじゃないかなって思っちゃってる、はあはあ、まあ、いちいちそこに伝えることもないんだけど、確かにはあるな。なんだっけ洗濯機の話ね、そうそう、まあ、まあこういうことありますよね、はい、続きましてのいきましょう、
はい、メールって結構
来るよ、3話来てるよ今、
おおすげえ、
うん、多分4いくよ、あの4いくあのっていうか、というのもいつもあの常連の一茶さんがまだ来てないから、
ああなるほど、
一茶さん結構収録中に来たりするから、はい、今一茶さん抜きで3だから大したもんだ
おお新大ゲストの効果も
いいっすよ、
ありがとうございます、ね、
便秘さん、ゲストの新さん、そしてくがにファームの皆さん、こんにちは。ちょ、新とすけさんの漫才では新さんがいろんなキャラを演じる夢の国のネタが好きないい上田です。
はいはいはい、あ、はい、ありがとうございます。
あれ ね、だから東京とかでどうなんだろうね、結構あそこいじりにくいっていう、
ね、は
い、
なんか言いますよね、ネズミ、そうそうそう、ネズミのみたいな、
そうそう、言っちゃうと、まあまあ、 あのディズニーランドなんですけど、はい、よくおじさんとかネズミランドとかって言ったりするんだけど、はい、あれはもう絶対もうダメ、
え僕今行っちゃいましたけど、
そうだから行っちゃったから、もう僕もあの共犯者として行っちゃうけど、はい、っていうのとかはもう禁句というか、あやっぱりファンも何言ってくれてんだ夢の国のことをっていうことなんで、あそこをネタにするときはだいぶデリケートに、
はい、なんか
いけないみたい
な、あっちが直接来るとかも言いますしね、
ああもうあるかもね、行き過ぎると、うん、とからしいですよ。今回のテーマのタイミングですが、
はい、
上田はタイミングのいい方ではありません。
うん、
限定品を買おうとしたら売り切れていたり販売期間が終わっていたりというのもありますが、うんうん、多いのが人とのニアミスです、
うん、
例えばの話ですが那覇のショッピングモールに出かけたとすると、
はい、
その時間帯に前後してベンビーさんが同じモールにいらしていたと後で知ってどうしてその時会えなかったんだろうと悔しい思いをするといったことがよく起こります、うん、特に若い時から気になる異性とのニアミスが多くて出会いのチャンスを何度も逃して今日までに立ってますお二人は街で人とばったり出会ったり逆に出会わなかったりということはあるのでしょうか。沖縄そして今帰仁は寒緋桜のシーズンかと思います。はい、咲いてますよ。くがにファームやその近辺で見た桜の花を思い出しつつ皆様を応援申し上げます。もう間もなくのミラクルシティコザの全国公開そして2月の気象転結を楽しみにしています。それでは時節柄皆様お健やかにお過ごしくださいといただきました。
ありますね。
そっか。でもこのタイミング悪いっていうのも、
はい、
結局タイミングがいいんだと思うというか思おうとするというか
結局いい方向に
そうそう慌てはいけないタイミングだったんだなっていうかもう、はい、そう思うと全てがタイミングいいんだなと思えば
逆に、うん、あの街でばったり会ったばったりというか見た時に、
うんうん
僕か隠れてしまうタイプなんですよ。
あ、はいはいはいはい。
隠れてその人が気づいてない場合です。
はいはいはい、はい、
隠れて行ったらちょっと ほっとするしてしまうというか。うんうんうんうん、本当バッて挨拶した方がいいんですけどね。
俺もでもそこ
だ。隠れちゃうタイプ。
なんかプライベートだって挨拶して別れるタイミングも難しいし。
難しいとか。
最近待ったよ俺も蕎麦屋で。あの蕎麦屋駐車場入ったら、はい、まあ知ってる人のまあ俺より先輩の車があったわけ。はい、で、あいやそのまま出て行こうかなと思ったけど。店内から、はいまあ、ガラス張りで一応カーテンとかあるんだけど薄いカーテンであでも店内から俺が今ここ通ったのも見られてるかもしれないどうしようもう入ろうって言って入っておおどうもどうもみたいな
そこで初見みたいなしちゃうんですよね
入っ ってね、蕎麦屋ってまた近くでこう待つと呼ばれたことも、呼ばれるとまた変な、あ、こっち来いこっち来いみたいな、はい、っていうので悩んだけど結局バレてなかったわけ。ああ、そのまま行けばよかったとか。
食事とかも見られたくないですもん、食べてるところって。
一回また別同じ蕎麦屋なんで、あっちね結構有名なところでよく会うんだけど、3人のそこまで親しくない夫婦と、はい、まあ、夫婦のところで働いてる方3人でそば食べてて、はい、俺入ってきて、おお、もう結構離れてるんだよ、はい、自分ですって、もう俺席にも座ってもいるし、そのまま食べたかったんだけど呼ばれて、はい、どうぞどうぞ、話すことないよ、やどうしようかなと思って、お久しぶりどんなですか最近って言って、案の定話すことないさ。で俺一人そばがない、そばも来てないから、あ、呼ばれてる手前スマホもいじれんさ、はい、話題もなくそばにも逃げられない。
まだ一対一だった、
まだ、そうそう、まだね、あっちも話してるし、今日なんですか、あ、ちょっとゴルフしてきて、ああ、そうなんですね、
ああ
気まずいわけよ、もう早く食べようってと思いながら。
相方でもちょっと入るのやめたことありますもん。
ああ、まあまあまあ、でもそうなるかな、
なんか見たことある原付だなと思って立ってみたらめっちゃすすってて他のとこ行ったこともあります。
いや飯ってね、だから入ってあらこれ別の席に座って大丈夫かなとか、
はいはい、気遣いますよね。
そうそう、一緒に座った方がよそいいのかなとかも悩むしな。
なんか上の人だったらなんかおごられに行ってるかも、なんかあれです、はいはいはい、払ってもらおうと全然もうそんな気はないのに、
相手がスーパーとかでもあってかもう棚こう隔ててなやったりとか、もうレジ並ぼうして並んでたら、あ、やばいってもう一回戻ったりとか
ありますね。
確かにあるね。そう、 でも何事も俺いいタイミングと思ってるな。もう失敗したこととか、まあなんかいいタイミングであれがあのこと事件が起こったなとか、
もっとひどい方向に出たかもしれないし、
そう、 うん、だから何でももうタイミングいいな俺はと思いながら生きてますけどね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこっち行きましょう。
はい、
ベンビーさん、シンさん、こんにちは。
こんにちは。
アンツバです。どうも、アンツバさん。テーマ、タイミング。
はい。
4年前くらいに、久高真理さんが、ゲラゲラ笑わないと、今回で最後です。
はい。
と、ラジオで話していて、タイミングよく本当に出ていた自分は見に行くことにしました。
お
が、自分はお笑いのショーレースとか見ても、何が面白いのってずっと思ってたんですね。
はい。
生でベンビーさん、シントスケさん、他の皆さんのネタを見て、めっちゃ笑い。うん、それから、起承転結や、ジュントスケライブ、ベンビー会を見に行ったり、配信を見たりするようになりました。来月の気象転結は見に行けますように。あら、ありがとうございます。
ありがとうございます。僕たちが最後だったんですよ、
ね、でも4年くらい前、笑わないとの最後ってコロナ関係なかったっけ。
なんかコロナでフェードアウトというかした気もしますけど、
ね、あ、違う、1回終わったよ。
変わりました
っけ。1回終わって、
コロナ関係なく、
そうそう、開いて復活だったはず。
はあ、
そう、結構、
はい、
あの沖縄のお笑いって、まあ、舐められがちというか、生で初めてライブ見たら、あ、こんな面白いんですねって言う人多いよね、はい、まあ、かくいう俺もそうなんだけど、やっぱり最近そうでもないんだけど、テレビが昔のローカルの放送ってもう安っぽいセットで安っぽい作りでというか、
なんか笑い声もないというか
っていうので、ね、やっぱりテレビで見るととっても面白くなく見えてたの、
はいはいはい、
だから俺もお笑い志したのがオリジンの新人白装でしょ、
はい、
を客として見に行って、おお、こんな面白いこと沖縄でやってたんだっていうところからだったから、スタートが、はい、まあもちろんそれでも面白いのやればね、お笑いポーポーの皆さんって何のセットもないところでカメラ1個ポンって置かれてどうぞドンでやって、あんだけ面白かったから、うん、それも覆せるぐらいの面白いのがあればいいんだけど、まあ、そもそも基本的にローカルのテレビの昔の作り方が面白くなく見えるような作りではあったんだよ ね。今もセットももうきらびやかに作ってくださって、
はい、面白い。曲もでもやっぱ生で見に来てほしいですね、
うん、そう、ライブはもう面白いっすよ。
ベンビー会もね、
だからさ、
今日なんかここに来るまでに、うん、でみさん、カニ座ですよね。
カニ座。
何か準備しようと思って、カニ座の占いを見てきたんですよ。うん、
はいはい、
そしたら、2022年は座長として、みんなを引っ張ることができるみたいな占い結果が出てたんで、
いいね。
もう、上に立つことができる年になりますっていうのを、占いで発見したんで。
何見た？しめじ？
しいたけ。
あ、しいたけ。しいたけ、そう。あ、そうそう。俺もしいたけ見たわけよ。
はい。
しいたけ占い、カニ座、今年いいよね。
今年いいっすよね。
今年いいんだよ。
10年我慢してきたものが、
そうそうそうそう、
今年花開くみたいな。
そう、だから10年だった。そう、O1 グランプリ優勝が2012年だから、
今年来ますね。
今年間違いなく来ますよ。
最高です。
忙しくなるよ、やらめる君。よろしくお願いします。それに伴って忘れ物とか、あのちょんぼも増える可能性があるんで、スケジュール管理と尻拭いの方。本当お願いします。
はい、相方にも言っておきます。
そう、椎茸占い良かったのよ。で、これワンデーでちょっと話したんだけど、別ラジオで。はい、あ、いや、じゃあカニ座の人みんなそうなのかって、日本中12分の1か12通りしか人生ないのかって言う人いますけど、そういうことじゃないわけよ。はい、占いっていうのはカニ座の中でもその占いを目にした人がそういう占いですよ、そういう傾向ですよっていうことだわけよ。だから例えば俺が適当にじゃあ、十二星座占い書いて、はい、どうしようか、じゃあ事務所に置いとくとします、はい、で俺が適当に書いたとしてもだよ、事務所で何座、
僕はお羊座です。
お羊座、はい、シンが俺が適当に書いたそのお羊座の占い見てもシンはそういう運勢になりがちっていう可能性があるわけ、はあ、見るべくして見てるとか、はい、
暗示もあるんですかね、暗示という
とか、そうだから見てなければその占いが存在しないというか、まあ、ちょっと難しい話になるんだけど、
それを見つけたお羊座は俺しかいない
っすよ。そうそう、そういうことです。そういうことなんです。そういうことです。
いいことをどんどん信じてたらいい
っす。そういうこと、占い、はい、そういうことなんですよね。あ、なんだっけ今途中だっけ、あんつばさんか、
はい、
そうそう、今ではねもうあんつばさん南大東だけど、本島来た時にはいろんなイベントとか、
そうですね、
参加してくださって、で結構はい、配信も
見ていただいて、
お金も出していただいて、
ありがとうございます。
差し入れとかも、
はいはい、
ラムフとかね、南大東のいただいてます。もう
ありがとうございます。
失恋の傷は言えましたか。
あ、失恋しちゃったんですか。
そう、あ、一応ね、そう、今はちょっとお付き合いする気になれないみたいな。
なんか前回なんか二択かなんかに絞られてるみたいな感じでした。
あの誕生日サプライズで行きますと、好きな子のっていうのはオリジナルでも言ってて、
なんかあれですよね、参加というか大人数いる中での、誕生日会
パーティーで、
あら、
ちょっと彼女びっくりして、どうしたのみたいな。でその時保留されたんだけど、後日返事が来まして、はい、あ、いいっすか、あんつまさん、別番組にいただいたメールの話だけど、そう言って、
失礼しちゃいましたか、
ちょっと今はお付き合いとか考えられないんで、
なるほど
っていうことなんで、まあこれもある意味タイミングですからね。
そうですね、うん、もっといい人ともありますし、
あるかもしれないし、はい、まあ、坪さんがご自身でメッセージで書いてたのは、もう男磨きをして彼女を振り返らせてみせますみたいな、結局そういうこと、失恋とかってもうね、人の気持ちを変えることできませんから、
はい、
ただ自分が変わることができます。自分が変わっていけば相手が振り向くかもしれないということですか。
頑張ってください。
今日の放送は有料放送にしようかな。
どう
なんか、いや、いろいろ僕が解いてるんで、
あ、
いい話してるんで、今日有料放送にしようかな。
有料放送になりました。ありがとうございます。
お金払ってご覧いただいてる皆さん、お聞きいただいてる皆さん、ありがとうございます。ね、あれ、イッサさん来ないな。
あら、
イッサさんと喧嘩した？
嫌われてるのかな、俺。
喧嘩した？
喧嘩はしてないですけど。
仏のイッサよ。
結局3通。ですかね、じゃあ
っていうことになるのかな。今何時？
今、
あ、11時57分、はい、この収録時点、収録時の時間がね、なのでいつも11時から12時やってるんで、この時間来てないっていうことは、イッサさんにこれはもう嫌われましたと、
あ、いや、
いうことでよろしいですかね、イッサさん。
あ、俺好かれてる方と思ってましたけどね。
いやー、そうではないようです、ね、
なんかしたかな。
あ、か、告知が前日だったから、それで伊佐さんは見れてない可能性がありますね。ただ今後早くなりますよ、皆さん、おそらく。
裏で言ったあの悪口が良くなかったんです
。こらこら、裏で言った悪口を表で言ったんですよねって言うな。
そうですよ、
あ、はい、あ、でも本当に来ないな、伊佐さん、うん、まあ、これもタイミングと、
はい、
いうことでございます ね。さあ、なんか告知系アーリンス、まあ、僕は本当にもミラクルシティ小座、
ミラクルシティ小
座ですね、ぜひたくさんの皆さんにご覧いただきたいというところですね。
まあ、告知はもう、うん、ライブがどうなるかですけども、
うん、
起承転結ですかね。
だから便秘会は一応4月、
はい、
からやりたいと思ってる。
もう収まってるでしょう。
オミクロンちゃんシュッといくんでしょ。
もう収束に、沖縄もね、なんか少なくなって
ましたもん。ちょっと減ってきてはいるよね。 まあでも県外がまだいる間は怖いんだけど、3月ぐらいにはシュッとしぼんでもらって、4月にはやりたいな、新しい年度を迎えてメンバーもちょっと変わるかもしれないし ね、もしかすると
4月が僕の誕生日なんで、うん、またいっちゃんさんのケーキが楽しみですね。
なあ、いっちゃんのケーキも便利会来たことある方はね、
恒例というか、
そう、見たことあるんじゃない、この出演してる芸人の誕生日が来たら金のいっちゃんがケーキを用意してくれて、でエンディング、あ、じゃあまた来月お会いしましょう、ハッピーバースデー、もうもはやね、
懐かしいですね、
うん、僕に関しては7月のベンビー会はそこまでリハやってます、いっちゃんもしかしてっていうのまで、
あります、ね、
す
み
ません、僕リハやってます、
いろんなくだりがありますからね、ベンビー会も、
そうだ今日、うん、だから本当にあのまた始まったら
新しい、
そう、皆さん来ていただいて、はい、やっていただきたい。でテレビが、あの俺小刻みプラスのロケってあれは言っていいんだよね、何のロケしたっていうのはもう別にね、ついにね、
はい、
あのいつもなんか分からんけど好きな女性タレントランキング来た、
おお、
あれはね、
はいはいはい、
もうあれロケから1週間あいつだったっけな、もう時も飛ぶぐらいの期間なんだけど、はい、毎日あれでよかったのかなって、あ、
手応え的には、
手応えというか手応えどうこうっていうか、もうランキングやっぱりね選ばないといけないさ、もう順位つけないといけないわけ、はい、1位から5位まで、で終わって、ああの人、ああの人も入れてなかった、ああの人も入れてなかった、あれであの人嫌な思いするかもしれんなとか
見た時に、あ、
そうそうそう、
入ってないんだ、あんなに仲良くしてたのにみたいな、
あのロケの時も言ったけど、俺がそれだったから、
あ、
めちゃくちゃ落ち込んだから、
はい、
あの逆バージョンで、
はい、
俺入ってないわめちゃくちゃ落ち込んだから、
ちょっと今引っ張ってる、
引っ張って
削ってるという、
そうだからオンエア終わってからもうしばらくはあのランキングに入ってない人に会うの変なんです、
ランキングに入れた人とはまた今度はいいつながりにもなるんじゃないですか、
そうそうだ、
ね、このタイミングですね、
そうだね、さあということで、ちょっと雨も落ちてきました ね、
そうですね、
今日天気晴れたり雨も落ちてきたりということでございましたが、
はい、
またそうね、あの若手がこの番組断ってるっていう
なんか言ってましたね、
はい、
本当ですか、
いや分からん、俺が思ってるだけ、
はい、来週は、まあ、まあ遠いではありますか、
来週は初めてのゲストが来るかもしれません、皆さん楽しみにお待ちください、ということで株式会社クガニではいろいろお、まあ、クレソンもやってるし、不用品回収、そしてあの伐採とか、
うんうん、
あの放置されて一軒家の掃除とか、
はい、
そんなのも受け負ってますんで、はい、ぜひご連絡いただければと思います、ということで今日はこの辺でお別れでございます、株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコ、お相手はベンビーと
シントスケシンでした、
また来週、
またねー。